こんばんは。3ヶ月で子どもの天才性発掘、ジーニアスアカデミー校長の水本舞です。今日もこの音声を聞いてくださって本当にありがとうございます。さあ、ジーニアスアカデミーのオープンキャンパス体験会までのカウントダウンメール、いよいよ8日目となりました。今日も天才、偉人と呼ばれる人を育てた親御さんたちのエピソードをご紹介していきます。さあ、その前に前回のビル・ゲイツ親子のエピソードにご感想くださった方、本当にありがとうございます。もう皆さんのメールが私の楽しみです。さあ、こんなね、ご意見をいただきました。私は嫌なことは先にやるタイプなので、子供が宿題を後回しにして遊んでるのを見るとイライラします。でもよく考えたら、締め切りまでに終わらせられれば子供のタイミングでもいいのかなと思いました。ということでね、いやもうこのメールだけでそのことに気づけるのがすごいですよね。いや本当に素晴らしいと思います。拍手、自分に拍手ですよ。でも本当にこれもね、なんか私も心当たりがあるなと思います。もうこれがまさに自分の常識やルールに気づいて必要に応じて再調整していくということなんですよね。で、このね、メールをくださった方の場合、別に順番にこだわらなくても宿題が終わればそれでいいやって思えるんだったら、お子さんとね、もう一度この緩めた後のルールを共有していくといいかなと思います。まあ、なんでかっていうとね、まあ、今までほら宿題は先にやりなさいっていう風に言ってたのが、いつまでに終われば自分のタイミングでやっていいように急に変わるわけなので、そこはちゃんとお子さんにね、事前にお話をしておく必要がありますよね。で、一方でね、まあ、そうは言ってもって頭で理解できてても心が追いつかない時ってね、あると思うんですね。これあっていいと思うので、宿題の順番、これは一つの例なんだけれども、例えば天才性で言ったら、子どもの好きを応援したいんだけど、なんか無限にゲームさせるのってちょっと違うよね。いや、将来はプロゲーマーになりたいって言ってるから、まあゲームはその練習になるんだけど、だからといって1日ね20時間とかは違くないみたいな、ね、そんな葛藤ってあるじゃないですか、子育てしてたらね。で、そういう時は自分とお子さんの意見を踏まえて、やっぱりね、ルールを再調整していけばいいと思うんです。で、お子さんの天才性を伸ばしたいからね、これ勘違いしないでほしいのがね、だから私は我慢します、気持ちをこらえて我慢しますっていう風になっちゃうと、自分が子育て楽しめなくなっちゃうでしょ。なんでかっていうと、お子さんのしたいっていうのを一生懸命尊重するために、自分のしたいっていうのを抑えることになるじゃないですか。それすごく苦しいと思うのね。だからこそね、私たちジーニアスアカデミーが大事にしているのは、子どもも大人も自分の天才性や感情や意見、これをね、大事にしながら一緒に幸せになるためのお手伝い、これをね、やっぱり大事にしたいと思ってるんです。子供のためにお母さんはこうしてください、もうね、これ絶対言いたくないの。もう一方的に指示するのはね、すっごく嫌なの。なんでか、私がそれを言われてね、すごく苦しんだ経験があるから。お母さんだったら子供のためにできるでしょっていう暗黙のメッセージが隠されてるんだよね。でも私たちは子供のために頑張りたいっていう気持ちを抱えながらも、一人のお母さんである前に人間なわけだから、だからやっぱり自分を押し殺してしまうのってね、苦しいし続かないんだよね。なのでね、まあ、もちろん親子間で異なる意見を調整して、ね、A と B っていう異なる意見を調整して、まあ、C っていう新たなルールを作っていく方法、こういうのもね、ジーニアスアカデミーで一緒に学んでいただきますので、そういうね、ルール作りというか、お子さんとのね、そういう話し合いがちょっと楽しみになったりするかななんて思います。だからそこもね、安心していただけたら嬉しいです。さあ、前置きが長くなったんですけど、じゃあ今日のエピソード、どなたかと言いますと、発明王エジソンでございます。発明王でございますよ。いやもうね、このエジソンのエピソードね、まあ、結構有名なので、もしかしたら、あなたもご存知かもしれません。で、エジソンは集団生活に馴染めなくて小学校を中退してるんですね。まあ、なので彼の学歴、最終学歴が小学校中退っていうね、形になります。小学校自体ももう数ヶ月しか通わなかったっていうふうに言われてるのね。で、お母様ナンシーさんが元教師をされていたこともあって、ナンシーさんに家庭教師をしてもらいながら、並外れた知的好奇心っていうね、天才性を伸ばすことができたんです。 そう、エジソンがね、その学校を中退することになった理由の一つにね、この並外れた好奇心っていうのがあって、授業中にね、もう先生に、なんでこうなんですか、なんで、なんで、なんでっていう風にね、たくさん質問していたのが、授業妨害だって言われちゃったんだよね。で、まあ、その知的好奇心をね、満たすために何でもやっぱり自分で確かめたいって思いがあったみたいで、納屋にね、火をつけちゃったりとかしたんだって、お家でもね、まあ、そういう感じなので、その実のお父様からも問題児扱いをされていたそうです。まあ、そんなね、エジソンだからこそ、お母さんのこのね、家庭教師として、二人三脚で、彼の天才性を伸ばしていくっていう献身がなければ、エジソン最大の発明と言われてるこの白熱電球をね、生み出すことができなかったかもしれないよね。でね、この話だけ聞くとさ、ナンシーさんがその深い猫の、なんだろう、マリア様みたいな愛情でエジソンをサポートし続けたかのように感じるじゃないですか。で、確かにそれもあるんだと思います。で、ただね、これ私本当に個人的な意見というか、私個人の読み方なのでね、違うよっていう方いらっしゃったら全然それもありなんだけど、私個人的にはね、なんか女神的なその愛だけじゃなくて、すごく、なんだろう、もっと人間らしい、このさ、ドロドロした怒りみたいなものがね、私はナンシーさんを突き動かしたようにね、思うんですね。で、まあ、それをね、私が思ったエピソードがあります。ある日ね、エジソンが、まあ、小学校中退する前ね、中退するきっかけになったんだけれども、お母さんにね、手紙を渡すそうです。ママ、先生がこれをお母さんに渡すようにって、まあ、そう言ってね、渡すんですね。で、その手紙をナンシーさん読んでいるとね、だんだんこう目に涙がぶわっと溜まってきて、多分ね、必死にそのこらえながら読んでらっしゃったんだろうね。で、そのやっぱりエジソンも気づいたと思うんですよ。あれ、なんかお母さんの様子がおかしいなって、泣いてるって。で、そのエジソンにね、大きな声で手紙の内容を読み始めるんだって。で、その時にナンシーさんが読んだ手紙をね、言いますね、代読しますね。あなたの息子は天才です。我が子は彼には小さすぎます。我が子には彼に教えられるような立派な先生がいないのです。あなたが息子さんの先生になってあげてくれませんか。この手紙の内容をどんな気持ちで少年エジソンは聞いてたのかななんて思います。実はね、そしてこの話、続きがあるんですね。お母様ナンシーが亡くなって、エジソンが彼女の遺品を整理してた時のことです。小さく畳んだ紙を見つけたエジソンは、その紙を開いて、きっとね、驚いたと思うんですね。その紙にはこう書いてありました。あなたの息子は精神障害です。これ以上学校に来ることを許可することはできません。エジソンへの最大の賛辞が書かれていたと、お母様が読み上げた手紙には、本当はエジソンへの最大の侮辱の言葉が書かれてたんです。ここからはね、私の推測なんですが、ナンシーめちゃくちゃ悔しかったんじゃないかなって思うんですね。自分の最愛の息子が頭がおかしいって言われて、大切に扱われてない。なんだろう、私だったらね、もう悲しみの涙っていうよりも、ふざけんなっていう、多分ね、光の、なんだろう、もう怒りすぎて泣くみたいなね、なんか、怒りの方がもしかしたら強かったのかもしれないな、なんて思うんですね。なんだろう、もうほら、今に見てなさいよみたいな、あんたたちが頭がおかしいって問題児扱いして弾いたこの子をね、いや、もう絶対に幸せにもう育ててやんだから、マジ見とけお前みたいなまあ、こんな言い方してたかどうか分かんないですけど、なんかそんなね、母としての意地がナンシーを突き動かしたのかななんて私は思うんですね。で、まあ、ナンシーさんね、元教師っていうところもあるので、もしかしたらね、その同じ教師に対して、まあ、お前のそのやり方間違ってるって証明してやるよみたいなさ、まあ、もしかしたらそういう意地もあったかもしれないよね。それはナンシーさんに聞かないと分かんないけど、それでね、まあ、今のお話踏まえて私はいつも思うんだけどね、私ね、母性神話みたいなのがね、なんかあんま好きじゃないのね。なんだろう、母親神話とでも言うんですかね。 まあ、母性とか献身とか無償の愛とか、なんかほらそういうのをね、美談に従う風潮ってまだ今の時代も根強くあるじゃないですか。いつも笑顔で温かく優しく子供を見守る、まあなんだろう、機嫌がいいお母さんっていうのかな、なんかそういうのがね、まだ求められてるように感じるんですよね。でもお母さんだって感情がある一人の人間だから、いつも笑顔なんてさ、もう本当無理じゃないですか。だから私はね、女神みたいな母性愛じゃなくて、なんだろう、この人間らしいね、泥臭くてもうなんかすごく複雑な感情がね、原動力になっていいんじゃないかなって思うんです。だってね、こうエジソンのお母さんね、ナンシーもそうだったと思うんだけど、我が子をね推してる、まあ推し活ですよね、ある意味推している、もう誰よりもさ応援してるし信じてるからこそ、いやうちのね、うちの推しですよ、うちの子なめんじゃないわよって思えるわけじゃないですか。で、私ずっとね、本当に母性愛っていうのが苦手だったんですよね。で、なんだろう、このさ、母性があれば何でもできるみたいな、なんかそういう風潮がさあんまり好きじゃなくて、いや母性があっても痛いもんは痛いしみたいなね、まあ、私は思ってたんだけれど、可愛いって思えない日も、憎たらしいって思う日もさ、もうなんかそういうぐちゃぐちゃの、もういろんな気持ちの日をね抱えながら、それでも我が子をね推してきたっていう感じなんですよね。だからお子さんの天才性を伸ばすために大切なのって、優しいお母さんでいることでも、なんか子供をね愛情深く見守るお母さんでいることでもなくて、うちの子すっげえんだからみたいなもうなんかそんな風にね、迷いながらも我が子を推せる、なんかそんなね人間らしさなのかななんて思います。どうだろう、なんかこう天才性を伸ばすって言われるとさ、ちょっとなんか交渉というかドキッてするけれど、できるかなって思うけどさ、推し活ですって言われたらどう、皆さんちょっとだけお子さん見る目変わりませんか。さあ、という感じでね、まあ長くなりましたけど、今日の問いかけです。今日のお話を聞いて、あなたがうちの子のここが推せるんですって思うところなんでしょうか。もうね、どんな推しポイントでも大丈夫ですのでね、全力でお子さん自慢をしていただけたらと思います。メール待ってますね。さあ、次回のメールでは、天才性を伸ばす2つのポイントを学んでくださった受講生さんたち、まあそんなね、皆さんに起きた変化という形で、まあそのエピソードを紹介していきたいと思います。よりねイメージがしやすくなると思いますので、まあ、ぜひね次回のメールも音声も楽しんでいただけたら嬉しいです。ということで、水本舞でした。最後まで聞いていただきありがとうございました。いつも応援しています。